今週も始まりました竜の調べ。2月の第1週から休んで、まあ今になるわけですけども、まあこれもまた言い訳の言い訳ということで、僕が風邪をひきまして、それから 1,2 週間収録ができないという事態になりまして、でその後 D6 さんの仕事が忙しいということで、なかなか2人のスケジュールを合わせることが難しくなったということで、もう最悪のことが重なって、風邪で終わってすぐにまたラジオでねこうやって展開できればよかったんですけども、それができず、でこのままじゃまずいということで、惰性的に始めてもしょうがないということで、3月はまあ作戦会議的な感じで、まあミーティングをね幾度も重ねてきたわけですけども、 D6 さん、
はい、
どうでしたか？
いやー、まあこのまあブランクがあったおかげで、まあ、計画じっくり立てれるように立てれたんだ、よかったかなと思いますけどね。まあ楽しみにしてましては、早く収録したいと、なんで新しいマイクも買っちゃったりとかして、
そうそうそう、この D6 さんの音響設備の整えるためにちょっとね、D6 さんの苦手な分野というか普段扱わない分野なので、そこを僕と一緒にセッションしながら、そうそう、整えていったというところで、大きな背景はあります。
前まではですね、うん、iPhone マイク使ってたじゃないですか。もう本当iPhone マイクではもう追いつけなくなったっていう、
でやっぱり話が下手でもやっぱ聞こえる体制を整えていかないと人って聞いてくれないわけですよね。
そうですね。でまた音のまあ奥深さというか、そういうのもちょっと教えてもらいながら、まあボイスで、まあ PCM レコーダーのいいやつ買っちゃったわけですけどもね。
確かにね、PCM レコーダーってもう iPhone にあるから買わなくていいやって思うところがあったと思うんですけど、でもいざね使ってみるとこれが結構感動を呼ぶものだったりするので、
そう、本当そう、なんか音の世界ってこんなに奥深かったのか、もう何でもなんか環境の音楽じゃないで、なんか小鳥のさえずりだとか、あと街のこう人混みのなんかちょっとざわざわみたいな、そんなのでさえもちょっと感動できるっていう、
それがやっぱりね、音のやっぱ凄みっていうか、これが当たり前だけどそれを感じれる環境っていうものがやっぱ音のマジックっていうか、
そう、
マジックっていうのは大体目に見えるものに例えられること多いですけど、やっぱり目に見えないものなんですよね本来は。そう
そう、まあこの間ですね、まあ街に出て何気なく花見が今ちょっとまあ、ちょっとシーズンなんですけども、まあそういうなんか騒がしい街の様子を録音して、でまあ家に帰って、まあ、静かでなんかね、そんな時にこの音を聞いてみたら、その音聞いただけで賑やかな花見のこう街の雰囲気がこう自分が部屋で再現できたっていう感じがして、あ、音ってこういうものなのかって、なんか人間って周りの世界をだいぶ音で認識してるなっていうのを感じました。
どんだけ人がね、視覚を優位と してる人も多数いると思うんですけども、それがね、必ずしも目から情報をきちんと処理してるかっていうと、耳から処理してることも多々ある。
そうですね。
で、まあ、ちょっとね、ここで、あんまり、他の、ポッドキャスターの方がね、話してることもたくさんあるんですけども、音の世界についてちょっと話すと、iPhone っていうのは、M4A っていう、なんかちょっと変わった形式の、音声ファイルを生成するんですね。だけども、M4A っていうのは、やっぱ編集がしづらいっていうこともありまして、僕のその環境が2月いっぱいでちょっとアドビとの契約が切れちゃったもので、それも結構大きなダメージというか、僕の編集環境がちょっと変わっちゃって、それが また今後どうやってその音のね、あの聞こえ方が変わってくるかっていうことも今回からちょっと大きな変更があってますので、でそこであの PCM レコーダーをまあ前々から音響設備を良くするっていうことで D6 さんが言ってたんですけど、でそのあの変えたはいいんですけど、何の話してた僕は本来こういうタイプなんですね。かっちり やりすぎるけども、うん、ちょっとド忘れするよく音ボケタイプの人間なので、その環境が変わることによって、まあやっぱ追いつけない部分があるんですよね。うん、だけども、今音響の勉強もまあもちろんしてるんですけど、3DCG の勉強もしてるので、ちょっとアドビから、あの、離れてるっていうのもあるんですよね。あの使いたくなっちゃうんで、どれもこれもが、あの、楽しくて。
うん、
で、あの、Photoshop は会社に一応あるんで、あの、それをもう使って編集して、まあ別に、あの、僕がやる場合はもうロゴデザインとか、あの、簡単な画像の加工だとか、その、ゆるゆるタイムで使ってたような時には、とても Photoshop とか必要だったんですけども、今は必要ないので、
うん、
必要ないっていうか、やっぱ 3DCG に集中したいというところがあって、こういうことやってます。で、DTM で、音声ファイルの編集もできるということで、今 DTM の勉強もしてるので、D6 さん DTM ってわかります？
全然わかんないですね。なんか、なんですか DTM って。
まあちょっとね、ここは音楽の世界にまた入るんですけども、DTM っていうのはデスクトップミュージックの略なんですね。
ああ、はは。
だから、まあ、パソコンで音楽しようぜっていうことなんです。で、もしくは、DAW っていう、DAW っていう、まあ、DAW っていうと、株価みたいな感じのイメージの方が強いかもしれないですけど、DAW っていう、DAW っていう表現は、どちらかというと DAW か。で、その、デジタルオーディオワークステーションだったかな。
ああああ、
うん、まあ、言わんとしてることは全て一緒です。パソコンで音楽しようということなんですけど、まあ、本来は音楽を作るには MIDI っていう企画があるんですね。
うん、
Photoshop とかをいじってる人は、まあ、MIDI っていうのは何なのかっていうと、まあ、役割というか、考え方っていうのもちょっとマッチするものがなかなかないんですけども、まあ、強いて言うならば、Photoshop とかイラストレーターで使うブラシのような、あの強力なそのツールっていう感じですかね。だけでもなくても存在できるかっていうと、音楽の世界では MIDI がないと音の高さとか音の強さが表現できないので絶対的に必要というふうになります。うん。ということで、まあ今週はまあいろんなものが変わったよっていうところで。で、始めていきたいなというふうに思います。今週のテーマですね、結構イントロが長くなったんですけども、100回に向けて、ということで、
100回。今何回目でしたっけ？
今、6回まで配信が終わったところで、10回も行ってないですよね正直なところ。
いやー、遠いですね。でも100回行く頃には、もう相当なね、話術を身につけているんじゃないかなと思ってますけど。
だからラジオとか、ポッドキャスターを、100回やれば、まあ、一人前と言われてるらしいんですよね。で、僕はこれは噂でしかないので、その体系的に上手くなるかっていうと、多分僕の場合は多分相当遅いと思います。僕はね、不器用なの。言い訳じゃなくて、スロースターターなので、そこはね、長い目で見ていただけると、長い目で見ていただけるとというよりは、長い耳で聞いていただけると、いいのかな。
これは突っ込むところですか？いや、そんな技術も
幸せでいませんけど。いや、D6 さんの突っ込みどんどん待ってます。
技術が足りないんで。
いや、僕が、ボケるっていう 機会なかなかないので、うん、デュロックさんが結構戸惑ってるんです
けど。難しい。
デュロックさんが本来、これまでボケだったんで、僕が結構突っ込んでたんですけど、僕も、ボケたいということで、適当にボケます。
そのボケた時に、なるほどとか言いそうですけどね。本当に。
そう。
気づかず。
いや、なんかね、頭で考えてることは、ツッコミよりもボケなんですよね。ツッコミはどちらかというと反射的に行ってるんで、だから、特別面白いことは言わないけども、今までなんか、自分の考えてたことをそのまま言っちゃうと、結構笑える空間ができてたと。
そこで、昨日聞いたツッコミワードなんかが思いつくと、これがまたもう会話がポンポン聞いてて楽しいみたいな。
そう。でも、その突っ込んでくれる人がいなかったから自分で突っ込んでたと。
なるほど。
いや、まあそういう意味では脚本とか作れそうかなとは思ってしまうんですよね。そのストーリーラインとかは。
いやー、ツッコミ難しいですよ。ボケはまあ天性のものがあるじゃないですけど。
そうなんですよね。で、ボケってある意味起源じゃないですか。オリジナルっていう感じで。で、ツッコミが、まあそれを、膨らませるというか、よりいいものに変えるという感じで。いやーね、お笑いとかね、まあ、勉強してた時期があるんですよ。いや、やるつもりはないですよ。お笑いをやりたいっていうか、ある意味ボケっぽかったですね。
確かに。一人ボケ、一人ツッコミみたいな。でもマジかなと思っちゃった。マジなのかボケなのかわからない。
いや、もうツッコみたい時にツッコむのがツッコミですよ。で、お笑いを、勉強してたのなぜかって言ったら、やっぱ話、トーク力を、が苦手だっていう、ものすごいコンプレックスがあって、で、ものすごい上がり症なんですよ、実は。未だに女の子と話すとめちゃめちゃ身長バクバクするし、それを気丈に振る舞うっていう、離れ技もちょっとやってますけど。
いやー、その病、私も同じですわ。
いやー、そのね、可愛い女の子と、まあ、美人の女の人がいるじゃないですか。まあ、どちらにしても、どちらかって言ったら可愛い女の子の方は普通に話せる方なんですよ。美人の人がどうしてもダメ。
確かに。確かに。いや、この気持ちはわかりますね。パーティーとかで、美人の人が違うテーブルにいたら、タタタって言って、こんにちはとか言えるかというと言いませんもんね。
いや、もともと、その小学校ぐらいは、ちょっとお調子者っていうか、空気が全然読めないタイプの人間だったんですよ。お調子者ではないですよ。空気が読めなかった人間。だから、空気を読まず、その協調性とかはもう考えずに行動してたんで、その時は全然大丈夫だったんですよ。むしろ女の子と遊んでた。
なるほど。
だから変わった少年だったんですよ。そういう意味では。いや、女の子の方が気が合うというか。か特別可愛い子じゃなかったんだけども、なんか、感性的に面白いものがあったというか。という感じで、良かったんですけど、今はね、なんかどうも、ある時点から女の子にいじめられるようになって、もうそれがもうダメになったっていうか。
いやー、残酷ですな、女子たちは。もう。たくさん仲良くしておいて、ある時からいじめ始めるなんて。
いやー、もう、まあ、10歳だから小学校4年生を超える段階ぐらいから、もうそれが、もう大学までありましたね。
いやー、トラウマになりますな。
もう、女性は好きだっていう気持ちは残ってるんですよ。残ってるから、そのギャップで気持ちが悪いっていうか、気持ちに折り合いをつけられない、またされるんじゃないか、みたいな。で、これ結構、本音で語った方が面白いんじゃないかなっていうところもあって、それ今まで言うのはちょっと避けてたんで。
なるほどね。
ちょっと D6 さんもいるから、ちょっとそれどうなのかなと。
い いやー、うん、でもそれはこういわゆるこう子供時代から大人時代だからまだまだなんかいわゆる自分は全くあらなんか傷ついてないというか自分にとっての被害はないじゃないですか、うん、そういわゆるこう心は傷つくかもしれないけど罰もつかないしみたいなところが今ちょっと流行ってるのは
確かに、ね、
熟年離婚みたいな形である 時, ある時急に奥さんが冷たくなってそしてこうあなた別れましょうみたいになるパターン、これねえ若い頃はあんなにね優しかったのに、
それ絶対嫌です ね,
ね
僕はそれ絶対もうやったら多分本当に心折れて不老者になると思います。
本当にそうですよ本当に
不老者がダメだったら死ぬと思います。本当に
だからちょっと早いうちにそういうことをこう味わって
まあ、ね、若いうちにね、うん、経験しとけば傷は浅いとも言えるところはありますけども、まあ未だにねやっぱフラッシュバック的な感じで思い起こされるっていうかね、
気持ちはわかるでしょ、そのこう年取ってから急に別れを告げられる人の気持ち、うん、
いやというかね男友達ともね結構もう離れちゃったっていうところに、うん、友達がいないっていうのを第1回で話したと思うんですけど、うん、これマジなんですよ。
いやでもほら、なんていうんでしょう、この年になってくるとだんだんこう仕事ではいっぱい人とこう接しないといけないじゃないですか。うん、だから、うん、でも友達みたいにはならないです
よ。僕はあくまでも仕事で付き合った人はあくまで同僚であって知り合いでしかないって考えてるんですよ。うん、もうこれ定義してるんですよ自分の中で。うん、だからもうそれは。あくまで友人として付き合う場合はそのプライベートの時間でも遊びに行こうぜっていうところにならないと無理ですね。う
ん、ねえ、なんかねえ、ここら辺ちょっと僕もね、なんか仕事の関係の人はどうしてもその友達みたいにはできないんですよね。
うん、
なんかどっか緊張感がずっとあるというかね、
うん、
ずっと丁寧語使って。お中元とかね、なんかそんなんだ、そんなん友達に送ったりしないですけどね、その、うん、やっぱちょっと仕事関係だったらなんかこういう気使わないといけないのかな、みたいな。
うん。確かにもう、これはね、その友達の定義っていうのも難しいですよね。
難しい。
うん。
うん。まあ、その、男同士でも仕事の同僚と、まあ、昔からのなんか、うん、それ以外の友達みたいな区別もあるし、あとこう異性とか年代別とかでもなんか微妙じゃないですか、うんうん、我々なんか10離れてるけど結構友達感あるじゃない
ですか。そうです ね, ねでもう全然はっきり言って接点そもそもなかったっていうのが、うんうん、すごいところで、
ちょっと例えば映画のバックトゥザフューチャーに出てくる主人公のマーティと、
うん、
博士、ドク、あれは友達です。うん、年齢は
だいぶ離れてる。そうですね、だからアメリカ人は家族であっても友達っていう表現使うんですよ。
うん、
だから母と娘がベストフレンドとかいう言葉を使うし、これ僕としてはやっぱ文化だなって思ったんですよね。
なるほどね。
何なんですかね、分かりやすいドラマで言うと OC とかそんなのになるのかなと思いますけどね。
それなんかちょっとアメリカホームドラマ見ると男女でも結構友達ですよね。
うんうんうんうん、
ジュラシックパークの1と最初に出てきた女の人と男の人、
うんうん、
あれはこう夫婦かなと思ったら友達でしたもん。
うん、だから男女の友情がもうはっきりとできるのが、まあ、海外っていうかアメリカの文化ではありなんだと。日本ではグレーゾーンじゃないですか。
そうそうそ
う、うん、はっきりとは定義できないっていうところで、だけども僕の友達、まあ、その結婚式で僕が行かないって言って、
うん、
トラブルになったんですけど、その女の子と、まあ僕が結構、まあ腐れみたいな感じで付き合ってる、まあ学校の先生になった友達がいるんですけど、で、そのね、二人ははっきり言って、その彼女はもう結婚してるし、その、男は、まあ、高校からの付き合いで、
うん、
やってるんですけど、やっぱ男女の友情なんですよね。一線は間違いない。
あれですね、
飯は行くけども、 これ以上はやらないみたいな、
うん
うん、っていう感じの、まあそれに関しては男女の友情だなってはっきりと言えるかなっていうのはありますね。見たことはありますと、
うん、なるほどね、
うん、
アメリカドラマみたいですね、
うん、だから僕はだからトラブルとドクターピースはここにありみたいなまあ自分で笑ってますけどね、まあ困ったこともたくさんありましたよ、
うん
うん、まあ D6 さんとはねいろいろその年齢が違えどなんかやっぱ接点がなかったものから生まれたっていうところがやっぱ結構大きなところなのかなっていうふうに思いますね。
またなんかこう微妙になんか自分となんかこう自分が持ってるこうなんて言うんでしょう、人に対する接し方の難しさとかそういうのが共感できるところは結構多かったりとかして、全く異質というのとも違うかなみたいな。
確かに。
なんて言うんで、なんか、まあなんか、同じなんか、こう、欠点を持っているみたいな。そういう共感はすごいあるというか。
僕はその意識はしたことなかったんですけど、欠点っていうのは。
いや、
どういうことですか？
例えば、そうね、なんか、こう、そんなたくさんの人とこう、バリバリ交流する、こともなんかちょっと苦手としているし、うん、でまたなんかちょっと仕事もそんなね、うん、なんか自慢げにこうね胸張って言えるような仕事では私はない
いやいやいやいや、うん、僕はともかく D ロックさんは
いや
すごいすごいですよ。
コンプレックス野郎ですよ私は。そのコンプレックスのこうなんて言うんでしょうね、ちょっとノイローゼになる一歩手前まで行って20代を過ごしたんですけど、なんかそのなんか疲れ果てた自分と全くこうタッとこうてなんていう精神的になんか近いものを感じるというか、
うん、
そういうなんかがあったんですよねおそらく。
まあね、まあマイナス的な表現っていうのはどちらかといえば見つけやすいじゃないですか、うん、人間って。で、その中で、まあ、どうやっていい方向に導こうかっていうところは、ね、それもね、共通のテーマとして、ずっと掲げてたっていうところありますよね。
うん。まあ、でもなんか、同じく、こう、クリエイティブな方向に、もう、携わってるし、結構なんか、新しい、この、まあ、この番組を通じてでも、なんか、新しいものにチャレンジしたり。
だから、それを、コミットまではいかないでも、うん、これやるよぐらいのね感じで、とりあえず言える環境があるとそれ頑張ってみようって聞いてくれる人がいたんだから、それをちょっと守らなくちゃみたいなね、いい意味でのプレッシャーがね、いい意味でのストレスがかけられるのかな、
そうってことで、うん、プレッシャーください皆さんみたいな
そうそう、フォームから送ってほしいんですけど、うん、もうね第2回か3回ぐらいで言ったと思うんですけども、まあこれがいつまで覚えてるかわかんないですけど、回数とかどの場面で言ったかとか、僕結構覚えてるんですけどね。で、そのメールに関しては自分のフォーム、僕のサイト、ブログサイトがあるので、そちらの方から送っていただけるとありがたいです。
まあなんか例えばこういう話題で喋ってくれないかみたいな、そういう感じでもいいですよね。
ああ、トークテーマとかももらえるといいかなというふうに思います。うん、
大喜利テーマとかで、
ま、おにぎりテーマ。
違う。大喜利のテーマ
で。ああ、僕の聞き間違いとか結構多いんで、これもちょっと、墓穴掘るんで、うん、掘ったところを皆さんで埋めてください。ボケツを埋める人っているんかない
やー、なんかもうほんと、新たなゲストも参入するかもしれませんね。
いやー、それはね、僕、ちょっと声かけてはいるんですよ。うん、3人目を。だから、今は、2人でやってるっていうところあるんですけども、本当にラジオ的な感じで、気を楽に、やっぱ、ゆるゆるタイムの光景なので、理由の調べっていうのは、本当に、グローバルではあるんだけども、ローカライズしたような そのアットホーム感を出したいな。
なるほど。なんかちょっと、うん、ねえ、そう、英語だけで喋る回とかね。一言も喋れず終わる。うん、ハローとか言ってずっとシンプルな言葉しか喋れないで終わる。
ハロー、I'm fine, let's go とかね。それで終わりそう。
Do you like とかを連発して。
How are you?
本当。
いや、もう、これは放送事故になるから続く。まあ、英語はね、僕はほぼ毎日のように洋画を見るような癖をつけてるんですよね。Hulu と契約してるし、Amazon プライムでも見れるような体制になってるんで、まあ、本当は Netflix も見たいなって思ってるんですよ。デアビルとか。マーベル系が好きなんですよね。うん、で、この D6 さんと話す前、直前まで、マーベル系のやつを、アニメのやつ見てたんですよね。
うん
うん、ブラックパンサーのどういう風なことで生まれたのかっていうか、どういう歴史があるのかみたいなアニメがあって、結構面白いですね。うんうん、まあそういうものも含めて、ね、雑談ではなくて、ある程度のテーマを持ちつつ、ゆるく語っていくっていうのが、竜の調べのコンセプトであるので、だったですよね。
いやー、そんな感じだった気がしますね、なんか。
まあ、こんな感じで覚えてるのが僕らなんで、うん、大丈夫なん
です。まあ、そうですね。
うん。うん。これでいいのだ。
おぉ、それはまた何かツッコミを要求してる。難しい。まあまあまあ、ハイレベルすぎて。
いや、僕の師匠、バカモンのパパですからね。
いやー、素晴らしいじゃないですか。
いやー、だって、すごいじゃないですか。
うん、
だって、バカモンのパパって、子供に嫉妬するんですよ。ママを取られて。いや、まあまあまあ、それはちょっと、路線外れましたけど、うん、行動の天才っていうことが本来言いたかった。
うん。
うん、いや、失敗しばっかりして、だけども、めげずに、今日も失敗した、明日も失敗したけども、また明日、今度は成功するかもしれないと思いつつ、今日生きていけばいいんだ、という感じの、まあ、ニュアンスでしかちょっと覚えられないんですけど、僕も。ね。
ちなみに、バカボンの最終回とか見ました？最終回。
はじめちゃんが、アメリカに行くっていうことで。
あ、そのパターン、あ、そっちですね。そうそうそう。
二つありますよね。あ、三つかな、うん、平成バカボンと、新バカボンと、天才バカボン。
うんうん、
三つぐらいアニメになってますよね、確か。
元祖もなかった。
あ、元祖があって、うん、で、新、天才バカボン、うん。で、平成天才バカボン。という感じですね。
で、バカボン自身もアメリカに留学しましたよね、最後。船に乗って。
え、そうなん、あー、OK じゃなかったですか？
いや、確かね、
あ、船に乗ってましたね。
タイタニックみたいな船に乗
って。あー、そうだったんですね。
うん、そしてなんか、うん、バカボン家の、まあ、どうやって、バカボンのパパ働いてないのにどうやって稼いでるかって思ったら、うん、はじめちゃんの発明品による、特許による、なんかね、収入で、うん、だいぶ、こう ゆとりのある生活をしてるらしいじゃないですか。
うん、でも家結構ボロボロだったですよね。そうそうそう、最初の平屋かと思いきや2階建てだったってい
う。もう本当、あのうちにそっくりのうちに住んでましたもん、子供の頃。あ、もう本当、
あ、そうなんですか。
あれと同じうちに。めっちゃそっくり。もうなんかもう、あ、もうこれうちだと思いましたね。
僕は一番最初は典型的なハイツっていうか、うん、その団地系のタイプのやつですね。
なるほど、なるほど、
うん。で、次にマンションですね。
マンションいいな、マンションいいな。
で、その次に、まあ、学生で、アパートに住んで、で、その次戻ってきて、また同じマンションで、この後一軒家ですね。
なるほどね。あの川沿いの。
そうそうそうそう。
あ、よかった。
うん。で、勝手に庭立てて、
うん、
普通にキャッチボールとか、やってましたね。
本当に、あれ、もう、我が庭同然です
ね。そう。うん。まあ、一応ね、物はね、 そこに放置はしてませんけど、うん。
うん、ちょっとボール遊びとかね、あってきた、
うん。
うん。いやー、まあ、とにかくちょっと、ね、またよろしくお願いします、これからも。
はい。という感じで、まあ、理由の調べは、まあ、メールフォームから送っていただくっていうので、まあ、メールフォーム の、 あのリンクに関してはすぐ届けられるようになってます。で、その後に、僕らへの応援メッセージとかがあれば、きちっと書いていただけると、僕らの励みになりますので、で、トークテーマとか、あれば、それについて思いっきり語ってみたいと思うんで、早めに送っていただければ、ちょっと僕らもリサーチして吟味する時間もありますので、それに越したことはありません。これはチートではなくて、しっかり調べて上でやるっていうことは、いい事実を踏まえた上で新しい未来への展開ができるというふうに捉えてもらえれば、相乗効果が生まれると思いますので、よろしくお願いします。では、流行の調べをお送りしたのは、ドクタービースト、
D-Rockでした。
ではまた。
ではまた。